生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
すべての墓はなくなる。
なみこさん元気ですか、は
い、今日で8月もいよいよ終わりです。
はい、横浜のね、私たちの教会のすぐ近くにね、はい、大きな霊園があるんですけどもね、
そうですか、
お盆の時ね、本当にたくさんの人が来てまして ね交通渋滞やってましたね。
8月はお墓のお話を教えていただきながらずっと来ました。今日はその5回目になります。
それでもお墓の話が種がつきたのでどうしようかと、はい、そうだそうだ、肝心のことを忘れてた、
はい、
そう、イエス様のお墓と、はい、そして、お墓がすべてなくなる日が来るということです。
はい、
はい、名前言ったっけ僕。
あ、どうぞ。
はい。横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。どうぞよろしくお願いします。
この世の歴史というものはね、
はい、
神様の国の完成目指して一直線にね、進んでいるんですね。
そういうふうに聖書は語ってくれるんですよね。うん、今でもそうですよね。
この世の考え方ね、特に日本の考え方は違って、何度も何度も同じことを繰り返すですよね。
そうですね。うん、まあ日本人で持っているこう宗教観っていうんですか、それはちょっとだから聖書を読むと違う。
まるっきり違いますね。ね、私朝日新聞載ってるんですけどもね、朝日新聞の連載小説の朝刊にね、連載小説が出てるんですけどもね、
はい、
あれはね、前世を旅していくというのがテーマなんですよね。
あ、なるほどね。
と、主人公がね、過去の自分のね、自分は過去の誰かの生まれ変わりだって、うんうんうん、ぐるぐるぐるぐる回ってね、うんうん、じゃあ私の前世は何だったんだろうかってことを尋ね歩く話なんですけどもね、はい、あれなんか読んでましてね、はい、あ、つくづく日本人はこういう輪廻の世界っていうのはね、はい、もう染みついちゃってんだなと思いましたね。
なるほど。
聖書はね、この人間の一生、それからこの世の中全体というものが、うん、死んで生き返、死んでまた何か次の命に生き返るということの繰り返しではなくて、
はい、
始めがあったように終わりがあるんだということを教えるんですね。それで、世の中のすべてのお墓はなくなる時が来るんですよ。
うん、
なぜか。そう、イエス様がもう一度来られた時に新しい、命に、クリスチャンたちは復活するわけですから、うん、もうそこからお墓がいらなくなっちゃうんです。
そうですね。
で、最後の審判の裁きによって、はい、まるっきり二つの違う世界にははっきり分かれていくわけでありますから、
はい、
その中間地帯であるお墓、お墓の中でね、復活を待つという状態がなくなるから、
うん、
そんなこと言うとお墓の業者に怒られてしまいますけれどもね
、はい、
まあでもそれはいつ来るかわからないわけでありますから、それまでの間はね、きちんとお墓というものをですね、うん、私たちを守る義務はもちろんあるわけですけどもね、
はい、
今日はね、イエス様のお墓はどんなお墓だったでしょうかっていう話。
そうですよね。イエス様が十字架におかかりになって、
うん、
葬られて、
うん、
3日目に復活された、
うん、
でもどんなお墓だったかって、
そうなの、
あまりね聞いてないかもしれませんね、
う
ん、
ね、一度ね、僕フィリピンのね、中国人たちのお墓っていうのを見たことあります。観光コースに入ってんだけどもね、一番大きなお墓でね、普通のね、白いね、コンクリートで作ったね、家が建っててね、これ、お墓へ入るための何かね、事務所かなんかかなと思って見てたらね、うん、これがお墓ですって。
お一人の方、
ね、一人の。
すごいですね。
それでね、金持ちはね、とてつもないね、大きなね、普通の家のようなお墓を建てるんですよ。うん、で、中国の人たちはね、そこにやっぱり、住んで、死者も住んでもらうという意味なのかな、
うんうん、
お金ない人はどんどんとね、大きな家を建てるんですけどもね、沖縄行った時にもね、
うん、
やっぱりあそこ沖縄の人たちも、うん、家のようなミニチュアのね、家のようなお墓を建てるんですね、あの人たちね。まあ、ピラミッドも考えてみればあれはお墓だったという説もありますしね。 日本の前方後円墳なんていうのもあれば、
大きなね、お墓ですよ ですよね。
さあ、イエス様のお墓はどのくらい大きなお墓だったんでしょうか。
はい。
エルサレムに行きますとね、うん、あのお墓が観光ルートに入ってますから。
うーん、
2つあるってのを知ってた。
あ、イエス様のお墓ですよっていう場所が2箇所。
そうそうそう、そう。
はい。
一つはね、うん、そのお墓のところにどでかいもう、あの、教会が立ち上げるの。
聖誕教会って言われるでしょ。
いや、聖墳墓教会。
あ、そうかそうか。聖墳墓教会。
うん、聖なる墳墓、お墓の教会っていうのが、うん、 そのイエス様を葬られたという伝承の上に建てられていて、はい、その教会の中に入っていきますとね、うん、これがその洞窟ですというところが中にあるんだわ。うん、人一人しか通れないのところ。
なんかそこに行ってみんななんかこうする。
行列して、そこで中に入っていって、うん、周りを見渡してきてね、で、急かされるの、早く出ろ、早く出ろって
言って。あ、次々とこう観光客が来るから。
中にはね、2、3人ぐらいしか入れないのかな。うん。そこがまず一つ。
一つ。聖墳墓教会。
うん。それと全然別のところでね。
はい。
いかにもお墓らしいね。崖のところに横っ腹に穴が開いてまして、洞窟があって。さ、中はせいぜい畳一枚ぐらいなんだけども、うんうん、人一人横たえるぐらいのね、場所なんですけどもね。そういう穴が開いているだけのところもありましてね。それも観光コースに入って
る。なるほど。聖書のね、あの記事から言うと、それがイエス様のお墓って。
本当
ね。うん。
ただこのお墓なかなか曰く因縁がありましてね、
はい、
このお墓は岩に掘ってあったと構成書に書いてある。土を掘ったんじゃない、崖を掘ったんじゃないんですよ、うん、岩に掘った、うん、それもね、新しいお墓、
うん、
まだ誰も使っていないお墓、
うんうん、
そして所有者の名前が分かってる。
あ、そうですか、
うん、はい、アリマタヤのヨセフという人が持っていたお墓、うん、
はい、
だから金持ちのね、お墓だったんですよ。
なるほどね。
だから僕はそのね、もう一つのお墓の方は、あの、まあ、聖墳墓教会じゃない方のお墓はね、
うん、
ちょっと金持ちの墓には見えなかったなと思ってね、やっぱりこの聖墳墓教会なのかなって思ったりしましたけどもね。この誰も葬ったことのない、まだ未使用の墓だというところがまたね、いいんですね、これが。イエス様のために備えられた、
ね。そこにイエス様はまず葬られたわけですね。
そうそう。この誰も使ったことがないという点では、そういえばね、イエス様は最後の一週間エルサレムにいらっしゃった時に、うんうん、誰も乗ったことのないロバに乗ってね、このだからイエス様が初めて使うロバ、初めて使うお墓って、ね、やっぱりこれね、意味があるんでしょうね。うん、この人のためだけに使われる、用意されていた。
うん、
いやー、そこからしかしイエス様はどうしたかというと、3日後に、3日後っていうのは僕昔はね、3泊4日な、4日かななんて考えててね。でも正確に言うと、ほら、金曜日の お昼3時にイエスが息を引き取るんですよ。
う
ん、
そうですね。
ね。それからバタバタバタっと、この、とにかく、太陽が沈むまでの間に一切片付けなきゃいけないっていうので、バタバタっとやって、それから、土曜日が過ぎて、うん、日曜日の朝でしょ、
はいはい、
だから金曜日から考えるとね、うん、土曜日の午後、日曜日だからね、実は30時間ぐらいしか経ってないんじゃないか。
ああ、
金曜日の、うん、まあ、15時に息を引き取って、うん、5時間かかって、葬ったとして、20時、向こうのパレスチナはね、7時、8時でまだ明るいんですよ。
なるほどね。
まあ、7時に葬られたとして、翌日7時、それから朝の7時ですから、正味36時間じゃない。
なるほど。
どうして3日だというのかな、とね、昔不思議だった。
ああ、はい。
まあ、それはね、足掛け3日。
はい。
金曜日、土曜日、日曜日と。
はい。
こういう意味なんだよね。
うん。
だから、実は、3日、72時間経って復活したのではなくて、
はい、
もうイエス様はおそらく24時間過ぎて、明くる日の時にはもう、すでにね、復活なさっていたわけだから、
うん、
ひょっとしたらもう24時間から36時間の間のとこなんだろうね。
うん、
でも、3日、 後計算方法でそうなりますよね。
はい、
このイエス様が、墓を見に行った女たちね。
ねえ、もう空っぽだったから、もうびっくりしてね、誰かが取り去っちゃったってね、騒いだんですよね。
そうでしたね。そしたらね、イエス様はね、ペテロたちにこのことを報告しなさいとこう女に言うわけだよね。昔からね、男じゃなくて、女に一番最初にこうイエス様が現れたって、だからね、
ちょっと嬉しいですね。
男はダメなの、逃げちゃってましたから ね、本当にもう男はだらしないんだからダメだね。昔は女性の地位ってのは非常に低かったでしょ。ところが天地を支えているもう一人は女だったんだってこともね、言ってるんだろうな。イエスの墓のね、入り口に大きな石が転がしてあったというでしょ。
はい、
これ聖書を見ますとね、誰がこれ転がしたかわからないというふうにこう、女が言ってるんだけども、天使がこれを転がしたっていうふうにね、マタイ福音書で書いてあるのね。それをね、一体誰が見てたんでしょうか。
なるほど。
マタイの方ではね、マリア、二人のマリアが墓に行った時に、ゴロンゴロンゴロンと地震が起こって、そして石を転がしたその直接の現場を二人が見てるんですよ。石がもうゴロンゴロンと転がったその後に行ったとは書いてないんだよね。僕はここのところはね、聖書の書き方って随分筆を押さえて書いてるけれどもね、どんな風に書いてるかというとね、天使が現れてね、ゴロゴロ転がした。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。万兵のことを言ってる。女たちがどう判断したかってことは書いてない。ここにもの奥ゆかしさが出てるのかな。
でも本当にイエス様は復活してくださったという約束、はい、ね、私たちもやがて
復活するんです、
はい。
今月はお墓の話のシリーズでありましたけども、お墓は復活への一律化に過ぎない、
ね、はい、
そのことをよく覚えたいですね、はい。さて、今週のプレゼント
は
何でしょう。
今週はラジオ牧師山下正夫さんの Q&A の本2冊セットを差し上げます。
Q&A、 クエスチョン&アンサーですね。
そうですね、
はい。どこに申し込んでいいですか。
郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
Q&A といえばね、私に対してもね、Q&A の Q の方もらってみるんだけども、ね、私にいただいた Q は、はい、ナミコさんがアンサーします。
はい、そう、先生大変ですよ。はい。
もう時間ですか
ね。そうですね。
はい、この番組は、はい、キリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来月も聞いてください。さよなら。
お元気で。